はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は新之助シュリノスケと
ケージャージです。
よろしくお願いします。
誰新しい人が入ってたの？
いや、シュリノスケです。
シュリノスケ、そうか、
はい、10月1日より、シュリ石峰の芸名をシュリノスケに改名いたしまして、
はいはいはい、なるほど、
はい、シュリノスケ一発目のオリジンアワーとなっております。よろしくお願いします。
素晴らしい、ありがとうございますね。はい、消費税も上がって、
いや、もうそれと同時に、はい、まあ、でも消費税と違って首里之助は 100% 頑張っていきたいと思ってますんでね。
あ、もう税込みじゃないんだ。 税は入らないんだ。
いや、そう言ったらややこしくなるから、
もうほぼタダで営業してくれるぐらいの。
いや、それそう、税別って意味じゃないんですよ。はい、まあ、100% 頑張るという意味のね、シンプルな理由で、
はい、じゃ頑張っていきましょうね。もう10月ですね。
10月ですよ。
もうあと12月まで来たらと11、12、2つだけですよ。
いや、まんまやし、
今月入れたらもう3ヶ月しかないんですよ。
まあそうですけどね、
もうやばい、もういつも年末のこと考えてましたけども、考えてますもん。
んー、もうこれはね、
マスが来ますよ、もうあと3ヶ月。
いや、クリスマスのことマスって言ってんの？
本当、俺はもうパーティー好きだからね、一応は。
いや、毎年言ってるけどそれは、全然そんな感じ見起きられないけど。
いや、もう本当、もう地元でも相当パーティーマン。
地元で一回だけケイジャーさん見たとき、カウンターで二人で飲んでて、どこがパーティーマンだば。
そうでしたね。あそこ久しぶりに行ったんですよ、
あの居酒屋。
はいはいはい。もうでも昔は結構有名な、有名っていうか、青春時代じゃないですけども、20代若い時の、はい、大体あっちに行ってたんですよ、みんな。
ああ、そんなもんすか。はいはい。も
うだからあそこに久しぶりに行ったら、まさか投げ銭しに来る人たちがいるとは思わなくて、びっくりしましたね。
その出会いもありましたね。
良かったんじゃないですか。台風大丈夫でした？
台風、
今回のじゃなくて前回の、
前回の台風。あ、はいはいはい。あの時は
思ったより、あれ、これどでけえ台風だなみたいな。
そうなんすよ、
びっくりしたよな。
びっくりして、実はあの時僕たち、あの潤斗介のビアガーデンライブやってたんですよ。
あ、そうかそうか。やったの結局？
やって。
嘘だろ？
やったんですよ。で、もうやろうって決行したのが、まあ、昼の12時ぐらいで、その時はもう全然風も弱くて、でこの状態でやらないって言ったら、これはちょっと、なんかお客さんにも申し訳ないなっていうの で、でビアガーデンは屋上なんですけど、まあ、風よけ雨よけがあるっていうことで、じゃあできるんじゃないかってことでやったんですよ、はい、で夜の8時、まあ、この開演だったんですけど、僕なんか夕方5時ぐらいに、行った瞬間、風も強くなってて雨も降ってきて、屋上という環境を舐めすぎてて、風よけ雨よけって言っても、まあ、この要はなんていうんですか、ビニールハウス的な、
まあ、ちょっとした紙がペラペラして
る、ね、はい、そう、鉄骨にビニール貼り付けてるみたいな環境で、はいはい、それもバラバラバラバラバラバラバラバラっつって、もう鉄骨もなんか動いてるし、これやばいんじゃないか。でも、もうお客さんも呼んでるし、もうやるしかないってことでやったんですけど、本当にギリギリでしたね。
いやー、あれギリギリっていうか、もうほぼやってはいけない状況でやったらいいと思う。突き抜けたと思う。よくお客さん来たな。でも
いや、来てくれて。
危なくない？
でもこれが不思議なもんで、めちゃくちゃ盛り上がったんですよ。
へえ、よかったっすね。
なんか災害と隣り合わせで、もう人類というのはなんか肩を寄せ合って、もう我々は肩を寄せ合ってこの空間を楽しむしかないんだみたいな、なんか状況になって、なんか異様な一体感が生まれて、
なんかあんな吊り橋効果的なもんも踏まえてんのかな。じゃ
でもあると思います。マジで
一緒の環境で、やばい環境でなんか盛り上がるしかないぜみたいな。
そうっす、そうっす。で原始人も多分台風とかの時、洞窟でなんか盛り上がってたんだろうなと思って。
ああ、なるほど、はあ、抜いた歯でね、何か遊んでたり投げ合いか。
抜いた歯で、
今日は外出れんからお前、そういえばこの間歯抜けただろって、あやるか、あれ例のやるっつって、なんか洞窟の中で遊んだんじゃないですか、
ね、ああ、なんかじゃあちょっと石で削った輪っかにダーツ的なことやって
る
とか、
やったんじゃないかな。
盛り上がってると思いますよ。
すごいな、俺びっくりしたんですよ、異常、思った以上に。
はいはい。
ちょっと俺家も被害出たし。
あ、これはまたケイジャーさんの家、台風被害出ますからね。
古い部分があったから、トタンとかもちょっとあって、外に、
はいはい、
音はならんかったけど、どっか飛んでいくんじゃないかっていうぐらいちょっとビビってしまって、そんぐらいちょっとやって、でも一番びっくりしたのは、はあはあ、地域の放送があるじゃないですか。
ああ、はい、災害無線的な
とか、普通に
あ、公民館のお知らせですよ。
はいはい。こう、そうそう、公民館とか役所の。
うんうん。
うるま市役所です。夕方5時半ぐらいですか、もう、外大暴風ですよ。
はいはい。
もう、ど直撃ですよ。
はいはい。
あの、なんか、なんていうんですか、あの、アラームみたいのになって、いつものように、5時半ぐらいになって、
はいはい。
なんだったかな、街角や公園で遊んでいる皆さん、
はいはい、
もうお家へ帰る時刻になりましたって言うんですよ、
うん、
いや遊んでるやついないだろうって思ってしまって
はい、はい、
したら外からあもう帰らんとっていう子供たちが一応いたんですよ。
あ、元気に遊んでる。
びっくりして、これで遊ぶんだと思って。
いや、子供は台風遊びますからね。
いや、あれ異常な台風ですよ。
一応強かったですよね。
すごく強かったから、
うん、
いや、なかなかやっぱすげえなと思ったんですけど、やっぱ飲みにも行くんですね、子供も遊ぶぐらいだから。
まあそうですね。
いや、びっくりしましたね。でも本当、
なんか中学校の時に台風の時に、うん、サッカーの練習して、
うん、
なんかこの台風の風を利用してカミソリカーブが打てるって言って、
はいはいはいはい、
一人黙々と、うん、このカミソリカーブの練習をしてるアホがいましたね。
すげえ、
はい、
こいつは今はどんなひげ、カミソリ負けとかするの？
あ、一応本当にしてます。
あ、やっぱり何かたたりがあったのか
な。何のたたりだば
分からんけどね。
一応本当にひげ濃くなってます、ね、
昔なんかオリックス、うん、オリックスかロッテ、ロッテかな、
はあ、
オリックスだ、の野口かなんかピッチャーいたさ、右のちょっとスリークォーター気味だったけど、
野口
すっごい三振取る人、
はいはいはい、
この人がロッテの球場かなんかあっち 何風海風が強いっつって、
はいはい、マリンスタジアム、はいはい、
風を利用してものすごい三振バッタバッタ取ってましたけどね。
20
勝投手じゃなかったかな、ちょっと忘れたな。
風込みのやつなんだ。
いや、でもこういう利用してカミソリカーブやってたんでしょ、うん、
はいはい、
いや、すごい、やっぱりいろいろあるんですね。俺もこれ中学校で思い出したんですけど、
はいはい、
人のことを今いろいろ言ってましたけど、
うん、
小学生が遊んでた、
はいはい、
もう大暴風の時に海って泳いでましたね。
確かバカやし、
中学生全員
一番やってはいけないやし、
なぜか誰も事故が出ないという恐ろしい、
すごいな、
恐ろしい波でしたよ確かに。大人もいないというか注意しないというか、まあ分かっってたのかな、みんな中学生でしたけど。
それ時代的にはもうそれが普通だったんですか、
う
ん、
普通だったと思う。一応は見に行くのはもう普通なんですよ、なぜか
怖
で、一応ちょっと海入るみたいな。
入るんだ、
すごかったっすね、よく考えたら。
すごすぎるでしょ、
うん、行きは10人ぐらいで行って、はいはい、帰り12人ぐらいになってた記憶もありますね。
いや増えたんだ逆に、
なんか海から誰かが流れてきた。
対岸から来てるやし。
分からんけどね。いや、まあでも台風ね、もう気をつけましょうね。
もうそうですね、
もう恐ろしいんで、
もう絶対海なんかダメですからね。
もう内地も当たるようになってるでしょ普通に。
うん、
これやばいはずね、内地もね。今ちょうど行ってんじゃない、
あ、また今度新しいのが
18号、ちょいちょい、沖縄石垣やばかったさ、おとついぐらい、
ああ先島に行ってたみたいですね、
激ついやつ、
はいはい、
あれ今九州かどっか行ってんじゃないの、
ああそうか、ルート的には
どっかに、
ああ多分この九州の左の方、
おそらく
行ってるんですかね。
うん、いや、よくやりましたね、うん、じゃあ本当に、
はい、
もうおめでとうございます本当。
もう自然災害、台風だけは気をつけていただきたいですけど、
うん、
まだ、あ、この首里之助になりまして、
はいはいはい、
一発目の営業、まあ、ある意味首里之助開きが、まあ、本日、あ、
なるほどね、
はい、まあ、朝一、
今日なんだ、
はい、今日です、まあ、昨日首里之助になって、昨日はもう普通にバイトしてましたんで、
うんうんうん、
まあ、今日の朝一から仕事がありまして、これがの純選手とケージャージさんとね、
ありましたね、
はい、3名でネット動画の撮影に行きまして、
うん、はいはいはい、確かに、
はい、これがね、まあ、どういう、クライアントさんでとかはまだ言えないんですけど、まあ、内容としては、はいはい、
うん、
デイサービスになるんですかね、
ああなるほど、
に行って、うん、まあ、まあ撮影しまして、
はい、
このデイサービスっていうのがっつり入ったの今日初めてだったんですけど、
ああなるほどね、
はい、なんかみんなそれぞれ、うん、なんかホワーンとして過ごしてて、
のんびりとね、
のんびりと過ごしてて、うん、80、90ですよねみんな、
まあそうですね、
はい、
おしゃれな方もいましたからね、
いました、
と思ったんですけど、すごいなとは思ったん
ですけど、人はおしゃれな人とか多分70とか
あ、まだ若く見えましたね、
はあ、ちょっと若い感じのワンピースみたいなの着てる女性の方とかね、うんうん、まあ、おばあちゃんいましたけど、
うん、いや俺はもう初めてですね、あんなおとなしい施設入ったの、
だからそう
見たの、
そう言ってたんで、ケイジャーさんが、僕はこのデイサービスっていうのに、うん、まあ、入るのが、うん、入るのがっていうか、あんながっつりずっといるのが初めてだったんで、
あー、なるほど、
はあ、普段はもっとなんか明るいというか、うん、まあ、明るくないってわけじゃないですけど、基本的にも、うん、もっとうるさいところなんですか。
いや、すごいですよ。
そうなん
です。俺が行ったところは少なくとも 4,5 軒ありますけども、もう全部がもう俺の中ではもう爆笑の渦がすごいんですよ。一応ちょっと仕事関係でちょっとお手伝い的に行ったこともありますし、
はいはい、
も歌も歌ったし俺。
は？刑事さんが、まあ、
みんなで歌うから。
ああ
。だから俺もちょっとみんなで。
これも営業でってことですか？
いや営業じゃないです。全然普通のバイト的なあれの流れ
です。すごいバイトだな。
あ、まあ、手伝いですよ、
はいはい。
毎日ではないですよもちろん。
うんうんうん、
で行ってやったり、どこ行っても。必ず声かけられるんですよ。もう職員って思われてるから。今日一回もなかったでしょ、ほとんど。
はいはい。
いや、もうびっくりしたもん。
はあ、なるほど。
なんかすごいなと、なんかね、なんていうの、セレブ的な感じの場所かなって思ったぐらいです、僕は。
あ、でも確かに綺麗でしたね。
ああ、そうですね、なんかね。
あ、
まあ、作りたてなのか分かんないですけど、俺もう全部すごいっすよ、もう。言えんけど。言えんけどって、どこまで言っていいのか分からんけど。
言えんけど、
俺はもうすごいもう声かけられ、俺手伝いもいっぱい、俺全然関係ない人なのに、
はいはい、
もうまさに職員のように扱われてしまって、そこに通ってるお年寄りの方にね、ほうほう、でちょっと手伝ったりとか、ほうほう、絶対無視できない声のかけ方するんですよ。みんな無視してるけど俺絶対無視できないんです、あれも。
ほう、
とか言って、あーわいとか、
は
あ
は
あ、必ず俺の目ん玉見ながらっていうか、
あ、じゃあもうそういう
慣れてるから、
うん、
多分そうやってやってたと思うんですけど、愛情のあるちょっとなんていうんですか、おい、ちょっとそっとしてたと思うんですけど、俺も無視ができなくて、うんうん、
あ、なるほど、
目が合ってしまってどうしても何かやってしまうという、
はいはいはい、
いやもう本当すごい
っ
すよ、
まあ、何かを伝えようとしてる人がいっぱいいるってことですね、
とかも何かやってほしい、手伝ってほしいっていう、
なるほど、そういうことか、
いやもうすごかったですね、もう職員とのバトルしてる人もいるしお風呂入る入らんで、おー、はいはい、ワネイランド中イランドとか言って、
ああ、
いやおじいちゃんゲーム大丈夫だよすぐ終わるからとか言って、ああとか大きい声でバーンって言うし、もう今日は本当にみんなおとなしくてびっくりしました、
ね、あ、そういうことか、ケイジャーさんがなんかおとなしいなみたいな感じ言ってたから、
うん、
普通の場所はなんかもう絵に描いたようなほのぼのした感じで、うん、もうお互いに三線を引き合って踊ってるみたいな空間なのかなと思ったんですけど、うん、
あ、
そういうことではなくて、
いや、じゃないですね、はいはい、そういう楽しいワイワイしてるとかじゃなくて、
もう自我がむき出しになってる状況っていう、
戦争です、戦争職員さんとあのお年寄りの、
あ、なるほど、じゃあ、うん、今日のこの、まあ、デイサービスの人たちは、うん、まあ、ある意味達観したもう悟りの境地の人たちだったのかもしれないですよね、
うん、びっくりしましたよ本当に、こういうところもあるんだなと、うん、俺のところが特別だったのか
はい、はい、
今日が特別なのか、
あ、
まあ、分かんないですけど、
はいはい、
少なくとも6分の1でしたね。
ああ、なるほど、まあ、これはなかなかの標本の数的にはなかなかの確率ですね。
そうですね、まあまあ、まあまあ、でもどうでした今日の、
いや、あの
首里之助初日の、
首里之助初日はやっぱりいいんじゃないですか、なんか華やかなお仕事ですし、
うんうん、
で、あの発見としては、
うん、
あのお年寄りにも、うん、天丼っていうのを通じるんだっていう、天丼というか、うん、もうなんていうのかな、俺がもう逆に笑っちゃったのが、
うん、
まあ、今日カメラ1台で、
はいはい、
あの同じ、まあ、コントというか、まあ、ストーリーをずっと撮ってたじゃないですか、
はい、
だから、まあ、カメラ1台だから、うん、僕と純選手とケイジャーさんの絡みだったら、
うん、
じゃあまず引きの絵で1回同じことをします、
うんうん、
で次ケイジャーさんのより、次僕のより、
うん、
純選手のよりみたいな感じで、
はいはい
はい、まあ、最低でも4回とか5回とか、
そうですね、
同じことを繰り返すじゃないですか、
うん、
全く同じことをしてるのに、
うん、
ずっと同じ場所で笑ってくれてる、
うん、
お年寄りの方がいて、
うんうん、
ああ面白い、ああ面白いって言って、
確かに言ってましたね、元気よくね、
これで笑ってくれるんだと思って。
天丼ではないと思います。もう忘れてる。もう常に新鮮なあれで聞いてると思うんで。
もう、うん、一匹目のエビをもう忘れてる
っす、ね。もう忘れてる。さっき食べたのも全部忘れてますね。
うん、ずっと空腹なんだ。
ずっと。でもやりやすいっちゃやりやすい環境だったかもしれないですね。
もう本当に、ああ面白い、ああ面白いって、うん、声に出して笑ってる人がいて、もう、うん、このデイサービスの委員長っていうんですか、まあ、この施設長みたいな人がシーシーシーって言って、うん、もうちょっと裏でちょっとカメラ入るからって抑えるぐらいね、うん、笑ってる人もいたりとか、うんうんうん、その笑いが波及して最後らへんはもうちょっと ウケてましたよね、この施設の隣同士にいるおじいおばあには、
うん、
あれはなんか新鮮でしたね。
まあ、確かにそうです。3人たまたま3人だったのかな今日、まあ、初めてか、初めて、俺は初めてなんですよおそらく。
ああでもこの2人組み合わせっていうのは初めてですよね。
ですよね、
はあ、
もうなんでだったのか分かんないですけどありがたいですね本当に。
いやありがたいですよ。
ラッキー、俺近かったんで一応は。
はいはい、あそっか、場所的にも、
まあ、うん、通ってるところからだと那覇の距離から比べたらもう半分以下ぐらいだったんで、うん、まだ、
はあ、
久しぶりのなんか地元っぽい場所だったからよかったなと思って、
うん、
そこはありましたね僕は。
まあそうですね、
うん、
うん、まあいい、首里の助開きを、
そうですね、
はい、迎えることができまして、
うん、
はい、嬉しい限りでございます。
さっきのピッチャーって野田投手らしいです。
あ、野田投手、
野田投手、
あ、お笑いカレー大好きわらばさんから、
うん、
あ、来てますね。
そうそうそうそう、
はい、ということで、
うん、
はい、このような感じで本日もね
やっていますよ、
はい、お届けしていきますので、皆さんのメールもお待ちしております。
ぜひぜひぜひぜひ、
メールアドレス、うん、origin@、うん、fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@、うん、fmnaha.jp までよろしくお願いします。
お願いします。
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はい、水曜オリジナルをやっております。
ありがとうございます。なんかね、
はい、
うまくいってます。
多分今は声聞こえてますよね、おそらくね。
ああ聞こえてますよ。
はい、もろもろ、はい、大丈夫かと思います。さあそれでは、はい、この時間はこのコーナー行きましょう。
お、
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
よっしゃーい。
はい、ということで琉球新報の大人気4コマ漫画、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、
はい、
コーナーでございますけれども、
ね、
桃心先生が、
はい、
昨日ですね、はい、僕がこの、まあ、首里石峰から、
うん、
首里之助に改名した記念で、
はい、
ツイッター上で、うん、改名記念の、うん、まあ、短いアニメーションを作っていただいて、はい、これをツイッターで投稿してくれたんですよ。
うんうん、
はい、だからぜひアニメガジュマルファミリーですかね、
うん、
でこのツイッターのアカウント、うん、ぜひチェックしていただきたいと思います。
いや、すごいっすね。
ね、もういいね、リツイート、フォロー、もうお願いしていただきたいと思います。もう本当に応援していただいて、
うんうん
うん、ちょっともう、はい、嬉しいメールという、メールというかね、うん、メッセージ、たくさん書いてくれてるんですよね、桃心先生が、はい
うん。
はい、ぜひそちらのアカウントもチェックよろしくお願いします。
うん、お願いします。
はい、そして、行きましょうか。 ガジュマルファミリーの4コマ目を当てるという、うん、コーナーでございますからね、はい、はい、ぜひ皆さんもツイキャスで参加よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、じゃあそれでは、まずは行きましょうか。こちら、うん、1コマ目、広がるモノマネということで、うん、マンタ君が、学校で得意げにモノマネしてます。
はい、
石焼き芋焼き芋と、うん、でそしたら2コマ目、そのマンタ君に感化されて、もう周りにいる小学生がみんな石焼き芋焼き芋って、もうみんなで清唱というか、
はい、
もうみんな口々に言ってますね、もう周りの小学生がみんな、
はい、
そしたら3コマ目、グルメ記者が、うん、何かいいネタ落ちてないかなと、
うん、
言ってるグルメ記者がいて、で、うん、このグルメ記者がもう僕そっくりです。
なる、間違いないですね。
もう完全にガジュマルファミリーに出てくる時の、うん、もう僕ですね、これは。もう
首里之助記念ですね。
首里之助記念と、もう勝手に捉えておりますけど、おそらくそうだと思います、
うん、
今までの流れからすると。
お前グルメだからな、お前。
いや、そうでもないわ、畜能だわ。人より匂いしないわ。
残念ですね。
残念ですよ、本当に。今日も本当天秤役して何の話なんですか、
うん、でね、これ3コマ目、
これ3コマ目です、うん、で4コマ目、どうなると。
なるほど。これどこ、学校でじゃなくて、
グルメ記者がいるのは、学校の外ですかね。
あ、なるほど。
でこの学校からこの石焼き芋って歌ってるのは、うん、ちょっと聞こえてきてはいます。
うん、なんかネタがないかな、グルメ記者として。
はい、はい、これはね、
なんだろう、うん、
これも本日も、はい、もう相当シンプルな流れになっております。ウッチーさんから、そのグルメ記者は首里やろと。うん、そうだと思いますよ。
うん、
刈り上げで黄色シャツでね、
うん、
紺のジャケットでね、
石焼き芋焼き芋、
うん、
バナナって言ったんだ。どっちどっち。
いや、うまそうだけど。
ちょっと俺、
石焼きバナナ、
なんかネタでやったな、これ俺。
あ、
なんかやった気がする。
なんか、
まあまあ、
そのリズム聞いたことありますね。
でもね、まあまあ、でもじゃないんだ。じゃ
じゃないです。
そういうひねり、ひねるというか、ネタもほのぼの。
いや、もうストレートです。
も
う野田投手とは違って、もう変化はありません、うん、ストレートで。
石焼きも焼きも
で聞こえてきて、4コマ目どうなると、うん、それを聞いて、うん、聞いたらグルメ記者が普通なんて言うかと、青葉さんから、
う
ん、グルメ記者が実際に焼き芋屋さんをやっていた。いや、そういうことでもありませんね。
なるほど。
はい、これもちょっとひねってますから、もう本当に
もう食べるとかで、食べたくなったらではないんだよな。
うん、もうぐらいシンプルな感想です。
一応もう分かった気がするんだよな。
はい、
なんていうの、あ、言っていいの。
じゃあもう
言った方がいい。あと一個、もうもう本当もう地球上が爆笑するぐらいの一応落ち考えたんだけど、これちょっと置いと
い。いや、
これちょっと置いとこ
う、ね、いや、聞かせてあるんだったら。
いや、もうこれはちょっと、もうあれちょっとやばいから、
思いついてないでしょ。
当てに
すごいやつ、
当てにっていいです
か。いや、当てに来てください。
もうそんな秋の時期かっていう、ちょっと思ってしまった、
うん、
食欲の秋か。
まあもうほぼそういうことですかね。で、万代さん、
うん、
焼き芋が食べたくなったなとつぶやくかなと、うん、まあこれ、うん、うん、これよりかはまだケイジャーさんの方が近いです。まあ万代さんも、近いではありますけど、じゃあ正解いきましょうか。もうほぼ出ましたんで、
はい
はい、
うん、
そういう秋の季節化ではなくて、もっと、グルメ記者寄りの意見で4コマ目、
お、
石焼き芋激戦区と。
なるほど。
あっちに石焼き芋の激戦区があるぞと。
もう声がいっぱい響いてたから、
はい、もうグルメ記者が、うん、もうそこでちょっと喜ぶというね。
なるほどね。
はい、
完全に違ってましたね。全然違うな、これ俺答え。
全然違いますか。
全然違ってたな。まあまあまあ、でも、
は
あ、なるほど。
まあまあ、グルメ記者が見たら、うん、聞いたらどう思うかというね、
うん、
ところで考えたら、はい、はい、いいんではないでしょうかというね。
いや、食べたくはなったね、確かに。
うん、石焼き芋は消費税は何パーセントなんですかね、これは。
もうあれもシステムがわからないんだけど、持ち帰りと、はあ、なんていうの、その場で食うのやつの
持ち帰りは、
どっちが高いの。
ハッパーなんですよ。で、うん、イートインは 10% っていう。
イートインが 10%。
はい。
あ、そうなの。
あ、だから石焼き芋は 8% か、
持ち帰りだから。
あ、でしょうね。
あ、なるほどね。
あ、で、あの最近あの沖縄のニュースで、確かにこれ沖縄でしかなかなかないやつだなと思って、
はい、
エンダーのドライブ、うん、はいはい、インあるじゃないですか。
ドライブイン、はいはいはい、車の中で注文して車に持ってくるってやつね、
はい、うん、ドライブスルーはもちろん、まあ、テイクアウトだから、うん、
はい、
まあ、当たり前8パーじゃないですか、うん、ドライブインは何パーだっていうことをやってて、うん、これ何パーだと思います？
何パーって言われたら10パーって言いたくなる。
いや10パーでもないし、
10パー10パーと10パー、10パーのね、
いい10パーのねじゃない、自分のパーマとかけるんじゃないよ。
まあでもいいといいんでしょあれ言ったら。
はい、
だから10パーってこと
8パーなんですよ。
なんでよ、なんで。
でもこれが何だったかな、この食べるための場所かどうかっていうのが、うん、重要らしくて、うん、駐車場っていうのは食べるための場所じゃないよねっていうロジックで、うん、駐車場だから葉っぱらしいんですよ。
へ
ー。でこのロジックで言ったら映画館のポップコーンあるじゃないですか、うん、はい、あれ何パーだと思います？
じゃあ葉っぱ。
そうなんですよ、あれは。
いやそうなんかい。ありがとうございます。
そうそうなんですよ、あれは、
あ、映画見る場所だから、
映画見る場所だから、要はあの座席は食べるための場所じゃないっていうロジックで、
へ
ー、だからイートインのような感じするけどこの建物の中だから、うん、だけどまあそこは映画館の席でね、映画見る場所の、うん、映画見るための場所だから、はいはい、食べるための場所じゃないからハッパーで、で死にややこしいのが映画館の中でもこの映画を待つスペースというか、はい、ロビーみたいな場所にベンチがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あっちに座ったらそこは食べるための場所だから10パーなんですよ、
う
ん、
へえ、そうなんだ、
はあ、てかなんかいろいろ細かいのがあって、ただこれシステム追いついてねえなと思ったのが、まあ純粋にメンテナンス中なのか分かんないですけど、うん、今日そのエンダーさんに行ったんですけど、はいはい、このドライブインに行ったら、うん、なんかメンテナンス中のためっつってドライブインが全部なんか使われてなかったんですよ。あ、
そうなんだ、
はい、あ、だからこれ結構なんか、まあ、
完全に税金のなんかだったんでしょうね。
ですね、だから追いついてないんだろうなと思って。
あれはどうなってるの、よく問題になる、イートインしたいけど、はあはあ、カッパーだから、
はいはい、
ただもう席が全部埋まっちゃって、
はいはい、
いや俺イートインで買うんだよみたいなのはどうすんのかな。カッパーでいいだろじゃあみたいな。
あ、席待ち、
席がないっていう、
席待ちだけど
俺中で食うぞっていう。
これはじゃあテイクアウト熱を中で食うやつのパターンってことですね。
テイクアウト、イート、
あ、要はこのテイクアウトの葉っぱで買ったのに中で食いたいやつ。
テイクアウトが葉っぱか。
そうっす。
ああそうかそうか、
はいはい、
そう、あ、そういうことか。
うんうん、イートインは 10% です。
イートイン 10%?
はいはい。
あれ、あ、そうかそうか、
はいはい、
さっきのは特別だ、あの映画館とか。
あ、そうですね、
食べる場所じゃないから葉っぱ、
食べるための場所は 10% っていう、
10% じゃないから葉っぱみたいな、
うん、
そう、
ややこしいですよこれね、
助かりますね。じゃあやってほしいですね、今後もどんどんややこしいことをどんどんやっていただいてね。
ね、これで日本人の頭が良くなるかもしれないですね、
独自のやり方で、はあ、これでなんかあれですか、もうこの1円とか5円とかっていうのはもうまた少なくなるんですかね、使うのは。
あ、
ちょうど10だから。
まあでもハッパーもありますし、あと
ハッパーもあるか。
ケイジャーさん、あの、キャッシュレス決済のカードとかアプリとかってやってます？
やってないですね。
あれやったらお得になるっていう、今、うん、クレジットカードもないですか？
ないですないです、僕は普通のポイントカードしかないですね。
シンプルなスタンプ押すやつとか T ポイントカードとか。
T ポイントカードです僕、うん、まあでもいいです、僕2万ポイント貯まってる。
死に貯めたな。
2万ポイントともう一つのポイントカードは5000ポイント貯まってるんで別に。
いやすごいな。
全然大丈夫ですよ僕は。
おそらくポンタカードだな。
僕も CD タイプなんですよ、買うの音楽は。
はいはい。
CD 買う時もほぼポイントで使ったりしますね。アルバムだったら3000ぐらいもすぐポイントでボンっつって。
ああ、でもじゃあ定期的に買ってるんですね。じゃあ
もう全然びくともしないです僕の財布自体。全然大丈夫ですね。
すごい、すごいドヤ顔してる。
お得っつってもね、
うん、
この 10% か 8% かってことでしょ
か、
でもポイントもつくってこと、
還元されるんですよ。
この還元がよくわからないんだよね。
なんかこれがまあそのまたカードとかアプリによって、うん、まあ還元のされ方が違うけどっていう。
例えばなんか金井出とかよく行くんだけど、
はいはい、
水曜安いよっていう、
はいはい、
安い時に行ってで、
はいはい、
買ってまあポイントも入るとか、
はいはい、
まあ、還元はないと思うんだけど、
うんうん、
かとかはそれはまあ安くなったのを普通に買って、
はいはい、
まあ、普通にまあポイントも入るっていうのはどれぐらいいいことなのかな。 還元システムと同じぐらいか、還元よりはちょっと還元されてないけど、でもまあまあでもいいんじゃないみたいな感じ。
いや要はこれ、金秀で言ったら安い時に、うん、買って、うん、T ポイントカードを出して、うん、これを、クレジットカードで決済したら、うん、多分トリプルでお得なんですよ。
あ、なるほどね。還元分も、
そう、ポイント還元もされるし、ポイントも貯まるし、うん、で安くで買えるっていう。
なるほどね、
うん、っていうのが多分これから、来年の6月までなんかやるっていう話らしいです。
ドラッグイレブンさんは どれ？
ドラッグイレブン、
ドラッグイレブンさん、安くはなるときとならんときもちろんあるけど、
はいはい、
10倍ポイントつくときもあるさ。
あ、ありますね。
まあちょっと安く売ってる商品も多々あって、
はいはい、
それを買ってさらに10倍っていうのはどう？それももしそういうカードやったらさらにもう一つ還元
だと思いますよ。やってるか分かんないんですけど、でも多分このコンビニとかは 2% 還元があって、でなんかもっと小さい商店とかは 5% 還元があって、まあ、これ取り入れてる場所取り入れてない場所があるんですけど、
うーん、
うん、
還元って何で還元されるの？
これが多分
ポイントでってこと、
クレジットカードとかであれば多分現金とかポイントで後ほどこのカードに、還元されて、うん、アプリとかであればそのまま、
現金で、
うん、アプリとかであれば、うん、そのまま現金というか、まあ、まあその数字が増えるんじゃないですかね。
すごい、
はい、LINE PAY とか1000円とかが1500円になったりとか。
なるほど、
はいはい、
どんどん携帯で俺もすでに差別されてもうさらにどんどん差別されるんですね。じゃあ俺は、
いや、もう商店街のおばあが言う言葉やし。
いや俺商店街の一応おばあだから。
おばあじゃないわや。
だからもうひどい
よ。いや沖縄市のおじさんだよ。
完全に差別さもこれも全員に行き渡ってほしいよね。そしたらね、税金別に払ってるしね。
いやまあ、うん、でもそういうまあまあそのケイジャーさんみたいな、うん、まだ興味がないとか、うん、もう現金主義っていう人たちをどうにかキャッシュレスの方向に持っていくための。
なんでキャッシュレスにしたいんかな。
なんか外国と比べて、うん、日本はこのキャッシュレス化が進んでないっていうので、まあ、来年のオリンピックもあるしっていう。
あ、オリンピックに向けて変わるんかな、はい、一気にじゃ
あ、はい、ところと、あとはなんかやっぱり現金のやり取りが、うん、まあ、少なくなったら、うん、まあ、人手不足の状態で、まあ、それが解消されるっていうメリットもあるみたいな話らしいですよ。
あ、そうなんだ、
はあ、まあ、これがどこまで意味があるのか分かんないですけど。
へえ、なんか、
まあ、要は今までお金もらって
無理くり理由つけてる気もそんなあれ便利って別こ渡してね、1分もかからないでしょ。
まあまあ現金でしょ、う
ん、むしろチャリリンを待つときあるのにいや何やってるのかなこの人みたいな。
はいはいはい、
なんか触ってチャリリンもなる、すいません、なんかあのこれなんとか動かないからとか、あ、現金ちょっと入ってないんじゃない。
それはあります。
もうめちゃくちゃもうめんどくさい。あそこでちょっと入れてきてもらってチャージしてもらっていいですかとか、なんかね、
うん、
めちゃくちゃもう
それはありんですよね。でこれがまた、またさっきの台風の話じゃないけど、台風の時停電の時はどうするんだとか。
ああ、なるほど。
いう話にもなりますし、
うん、
これは確かにそうなん
です
よ。
外国がね進んでるっつったって別にこっち不便、泥棒もいないからでしょ多分。
ああ、なるほど。
だから現金か、現金でやってるとことも聞いたことあるわけ。
あ、
日本は別に外国は現金でやると危ないから持ち歩くとカードになっちゃってるってもよく聞くけど、
うん、
外国に合わせていこう、外国に合わせていこうってよく言うけど、
うん、
同時になんか日本の文化も大切にしろとか一応言うさ。
はいはい、
どっちどうすんのってまあお金は文化じゃないとは思うけど、なんかややこしいなとか思うんだけど、こういう
の。まあ確かに、うん、こればっかりはもう今のね、もう70代とか80代の現金主義の人、うん、もう説得しても多分、まあ、無理な人は無理で、うん、もうその人たちはその人たちで多分経済回ってるんでっていうところもあるんでしょう ね、
まあ、一応俺はもうカードでいきます
ね。経営者様ではもうその T ポイントカードで変に、う
ん、いやカードも作るんですよ、あのクレジットカード。
ああ、クレジットカード、
クレジットカードって誰でも作れるの、あれ。
あれ誰でも作れると思いますよ。
嘘だろ、俺何回も断られた
は
昔バイトでしょとか安定してないからとか。
マジっすか。なんかあれ
なんかな、僕マジで見た目差別もまた起きてたのかな見た目差別出身地差別とか。
いや出身地関係ないにしろ、その時見た目なんか問題あったんすか。
具志川なんだとか思われてたか
も。いや具志川の人カード持ってるわ、ね、持ってる人いっぱいいるわ。
まあまあちょっとじゃあチャレンジしてみましょうね一応、
うん、
一回は。
いやもうぜひぜひ、まずはクレジットカードから。
そうですね、クレジット、はあ、確かにあれ大事ですよね、
うん、これも作って作ってという人もいっぱいいると思いますよ、これ聞いてる人。
あ、そうなんだ。
銀行員の人とか、俺だから銀行員の友達にお願いされて作ったんですよ、うん、最初。
へえ。
だから社会人になってすぐもう意味わからんけどクレジットカードとか、うん、とりあえずサインしてとか言われて。
へえ、そうなんだ、は
あ、それで後から流銀 DC カードがなんか俺の家に送られてきて、
う
ん、なんか郵送で送られてくるんですよ。
ロボットが送ってきたんですか。
いや流銀ロボが送るか、
人がね。
いや人がそれはもちろん郵便員がね、うん、配達するんでしょ、
うん、
でそしたらなんか俺のお母が、うん、まあ俺のお母、お笑い反対してるじゃないですか、
はいはいはいはい、
その時実家に住んでたから、うん、あんた何これっつって、うん、これ流銀の友達に作れって言われたっつって、
うん、
なんか流銀 DC カード、うん、嘘つきなさいっつって、うん小刻みに作らされたんでしょってなんでよやつってあんたはこうやってどんどん騙されていくんだよつっていや意味やからんよやつって別に作ったとしてもいいしいや流銀 DC カードいや CM 小刻みさん出てるけどつ
そういうことか。
これ作ったとして小刻みさん何の利益があればつって
あんな変な踊りしたよとか言って騙されんよ私は
これもオリジンになんか収益がいくんでしょとかいや違うって行くかつ
俺よりひどい人やな理解力がひどい人
そうそうそう、はい、もう何かにつけて反対をしようとしてた時期があって
あなるほど、ね、はいはい、じゃあ俺もちょっとチャレンジしてみますよ
ぜひぜひ、
はい、じゃあもうあのコーナー行きますか
お願いします、
目覚めよケイジャー次世代
よいしょ
ケイジャーさん、シュリノスケさん、おしろくまさん、こんにちは。
こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
オリジンのウェブサイトを見ました。芸人さん紹介のページで、ケイジャーさん、ベンビーさん、アユムさん、チャンヒビさんが同じカリウシウェアなんだけど、これはなんでっていうことで。
ああ、これはもう完全に。
一応、3種類、うん、私服とか、
はいはい、
カリウシウェアと、もう一つスーツみたいなので、
うん、
いろいろコンポジしたんですよね。
はいはい。
でその中であの衣装さんとかが準備してくれたカリウシウェアが、うん、まあ、いくつかあってそれみんな着回してたってことですかね、
う
ん、
まあそうですね、
まあ、持ってる人は持ってきたと思うんですけど、うん、俺持ってないんで
まあまあカリウシを持ってない人が、うん、まあ圧倒的に少なくて
そうそう
お借りする人が圧倒的に多かったっていう
洋服自体はもうほとんどなもうホットパンツぐらいしかないんで
いや見たことないわ稲葉さんか男性でつける人稲葉さんか杉ちゃんぐらいしか見たことないよ
確かにそうですねということで多分もっとかぶってる人いると思いますねいろいろね
うん僕も誰かとかぶってましたね
うん、うん、さあ、目覚めよケージャージ世代来てますね
はい、
昔の、戸建てっていうの戸建てか
戸建ては、はいはい
大工さんが材料を運んできて、敷地の中でカンナで木材を削って調整してなかったそうだったそうだった今は材料を持ってきて組み立てるだけだよねカンナ使ってるの見たことないっていう人も手を挙げてはーいということで
なるほど
いやいやもう江戸時代でしか見たことない
でもそういうことなんですね今はもう、この木材でこの木材を、
うん
まあ、木材なり何なりをはめればいいっていうパーツをそのまま持ってきてそこで組み立てるっていう
宮大工風事ですねもう本当に
ああ確かに
お寺とかやる人たちね
もうその日の湿度とかに合わせて、うん、ちょっと削ったりして
こんなでも沖縄はもともと何だったんかなそういえば
あ
今はコンクリだけどその一昔前っていうか多分木材もほとんどないでしょ台風の
ああ
産後のあれかなか、ね、石とかでやってたんかな
ああでも
瓦とかか
木材のイメージありますけどね
あそうなんだ沖縄
沖縄だって首里城とかももともと木で できてましたから
あれ木か
首里本ありがとうございます
あさすがっすね、
は
あキャラメル固めて作ったやつじゃないんだ
いやヘンデルとクレーテルか
今日出てきますね出てきますね
ちょっと噛みましたけど
いやいやいいです、はあ、いいですよ、うん、まあまあでもすごいっすねその場でやるって結構時間もやっぱかかったんでしょうね
うーん相当かかるでしょうね
カンナかすごいな
その場で調整するってすごいなテレビの企画みたいだな
うんさあ令和世代も来てますね
はい
ケージャーさんのタロット占いで今年の M1 グランプリの勝者が分かるということでそういえばなんか最近言ってました俺やるって
ね青葉さんのメールで
青葉さんかそっか
はいありましたよ
あいや青葉さんもう本当はやらないでいいと思うんですよもう恋人は首里之助だから
いや恋人俺なんだ
首里之助だからいちいちもう占わなくてもいいかなと思ってます
いや青葉さんのまず悩みは何でしたっけっていうところですよね
恋関係じゃなかったでしょ
恋関係でした
なんか、
うんうん、
彼氏ができるとかできるなんかそんなじゃなかった違うか
なんか恋じゃなくて、
うん、
なんかもっと大きい人生的な 話だった気もしますけどね。
腹筋のしすぎで割れてるとかじゃなくて、
いや願ったり叶ったりだよじゃん。
そっか
いやそっかそっかじゃないわ
いやまあまあでもまあ機会があれば僕もやりますよタロット。
うん、
ね、エジプト情報も来てますね。
はい、
スーツケースでなく山行きのリュックをそれぞれが背負って行きましたよ。学生旅行のノリでしたということで。なんかそういえばリュックサックって、うん、まあ、バックパックっていうのどっちなの、はいは、どっちか分からんけど、
はいは、
なんか外国ではもう学生がやるやつみたいなあれらしいですね。
リュックサック、
テレビのドラマで言ってたんですけど、
はいはい、
だからもうおいそんな若い格好すんねよみたいな感じで。
ああなるほど、外国のドラマで
言ってたんですよ。
あーはーはー、
僕ら別に大人になってもガンガン便利だからバックパックやるじゃないですか。
はいはい、あでも普通に外国人でも、
あ俺も見たことあるんですけど、
ありますよね。
だから学生なんかなみたいな、
そのタイプにもよるんですかね。なんか
ですか、ね、
アウトドア系じゃなくて、
あなるほど、
その学生カバン風のリュックサックとか分かんないですけど、
うん、うん、まあ、でも便利ですよねリュックが、だって両手使えるから
ですね。
旅行カバンっていうのはあの、まあ、キャリーケースっていうか、う
ん、はいはい、
やるよりはね。
加藤ちゃんさん何で行ったって言ってました。雪山バッグ、
山行きの山用じゃないですか。山用の
山行きっていうのがあるんですね。
山行きの、
あ山行き、あ山行き、あなるほど、
ごっついやつじゃないですかやっぱり。
はあはあはあはあ、まあアウトドアのね。
さあ予想来てますね。ダムの貯水率が 97.2%、 ショーの体重 46.6kg、 桃心先生が首里之助さんの芸名を気に入られた確率 100%。
ありがとうございます。
ではでは放送ちばってねということで、
いやもう本当にねお祝いしていただきまして、
うん、
はい、桃さんには。
さあ以上ですかね。はい、そうですね、あとはメールが来てますんで、
はい、
どうします、読みます。
その前にじゃあちょっとこれだけですかね。あのウッチーさんからツイキャスで、
はい、
さっきの、うん、まあ、このクレジットカードとかの、まあ、情報来てまして、うんうんうん、まず外国の場合キャッシュレス決済は偽札が多いからっていうのもあるよと。
あ、偽札問題もあるんですね。
はい、でこのクレジットカードを経営者さんがなかなか、うん、作れなかったって話で、信用度が尺度になるよと。
あ、そうなんだ。
おっていうのがあるんですね。でケイジャーさんみたいな人は、うん、楽天エディとかワンオンカードなんかがおすすめかもと。
いや一番ドストライクじゃないですか、これみんなが欲しがる、欲しがるというかいいんじゃないですか別に。
まあ、もうこれだったら自分でチャージして使うだけだから。
楽天とワンオン、
ワンオン、
あやろうかな。
はいはい、これだったらすぐ、うん、使えますよね。
チュドーンはない、チュドーン、
いやチュドーンは、
チュドーン、
いやチュドーンはなんだっけそれ、 CM で聞くやつ
あった、
は
あまあまあ、
でもああそれあれだ、
何かしらやろ
うか、脱毛の CM で見るやつ、ツドーンっていう。
あそうかそうか、
は
あ、じゃあそっちやろうかな、カードは。
なんでよ、や
そっち、
なんで脱毛すれば
必殺、
なんで和音からツドーンになってれば
必殺オールマイティのなんでよやありがとうございます。
脱毛すんな、
これがなんでよやですね。さあじゃあもう
メールも、はい
はい、
お願いします。
あ行きますか、じゃあ、
はい、
じゃあこれは、青葉さんから来てますね、
はい、
新戸助さん、あそうですね、新徳さん、ケイジャーさん、こんばんは、青葉です、
はい、
先週のタロット占い情報を書いておきますね、他に必要な情報あるのかなということで、あやりましょう。
ほうほうほう、
あやっぱりあれじゃないですか、シュリーミーさんとの、
はいはいはい、
シュリノスケさんとの相性ってことじゃないですかねこれは。
いやガチンコじゃないですか。
うん、やりましょう。
すごいな。
あと情報何聞きかっていうのが聞きたいですよ。
あこれがタロットの意外と重要なんですよね。
何聞きか、これ
何聞きか、
タロットっていうのは上と下っていうのが、ね、はいはい、上向き下向きがあるんで、
うんうん、
聞き腕によってちょっと違うということで。
これってちょっと意地悪な質問で、例えば、うん、右投げ左打ちとかだったらどうなるんですか。何の、聞き腕を優先するとかもあるんですか。
右聞き、え
右投げ左打ちとか、要は、うん、なんとか右だけとか、はいはい、いろいろあるじゃないですか。
これはじゃあ二つやっときますか。二つどうなの。
もしそうだった場合は。
そうそうそう。PS、自分の部屋にあるネパール募金代、先週は 14,998 円から、はい、今週は 15,096 円に増加ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ネパールもね、どんどん来てますよ。
うん。
じゃあ、続きまして、首里石峰さん、ケイジャージさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム万代です。
はい。
昨日シンさんが番組に出ない真相が分かりました。はい。シンさんが帰ってきたらチキン差し入れに行きますね。
ありがとうございます。反省
して戻ってきたら腹の底から笑えるネタを披露してください。待ってるよということで。
いや万代さん。
いやまだ一本ですね。まだ一本。
まだ一本でなんだそれ。いやまだいいよ、一本釣りした人です、それは。
なんか本当に応援のね、ありがたいっすね本当。
いやね、うん、シンが帰ってくる前にでもチキンの差し入れは待ってますんでね。うん、はい、ぜひよろしくお願いします。
あれ？これさっき読んだの青葉さんのメールって別か、
これ多分先週読み切れてないやつも今なるほど来ているという。
もう一つ今週分かなこれ。
はい、
シュリナスケさん、ケージャージさん、こんにちは、
こんにちは、
青葉です。
青葉さん、
改名していかがお過ごしですか、何か抱負はあるのかな、うん、あるのならばカメラに向かってまたは反省中の相方に向かって叫んじゃってください。そして先週読まれなかったメールにタロット占いの情報を書いておきました。画面とにらめっこしながら探してみてね。PS、自分の部屋にあるネパール募金台、2週間前は 14,998 円から、今週は 15,144 円に増加。新とすけさん応援してますよということで。
ありがとうございます。
ありがたいですね。
いや、ネパールもね、これ行かないといけないですからね。
うん。
はい。
さ、なんか、
で、何か叫ぶという。
叫んじゃってください。
はい。
何か抱負、解明して、
解明しての抱負ですか。
うん、
解明しての抱負、
うん。
はいはいはいはいはいはいはい。
出てきたね、出てきたね。
そう、やっぱそういう解明してるってことはそういう、来ますよ、やっぱり。
なるほどね。
ありがたいです、じゃあ。うん、
じゃあエコーも聞かします、最後の。
はい、行きたいと思いますよ。
うん。
聞
けるな。じゃあ、振りますよ。
はい、お願いします。あ、間違えた。はい。
じゃあ、解明して。何か抱負を述べてください。
朝日が昇るように売れる。ありがとうございます。
うわすごい、短くて分かりやすい。
でもこれ前も言ったかもしれないですけど、はい、芸名判断占いっていうので本当に出たんですよ。
どういうこと、なんて出たんですか。
サイトでなんか芸名占いみたいな、要は生命判断的なやつで
やってみた。うん、
シュリノスケって入れたら朝日が昇るように売れるって出てきて、
へえすごい。
で、まあ、もちろんシュリ一峰も入れてみたんですよ。
うん、
そしたら晩年大器晩成型、もう56歳ぐらいで大ブレイクって出てきて、
あ、はいはいはいはい、
これはちょっと遅いなと思って。
これはちょっとね、
はい、
楽しいですね。
だから朝日が昇るように売れる、これはいいと思って解明したんですけど、
うん、
ただ、
うん、
このサイトがどこに行ったかが分かんないんですよ。どこに行ったかっていうか、
うん、
何で検索して出てきたかなっていうのを。
なるほど。
はい、実は最近もう一回あれを検索して、
うん、
ちょっとスクリーンショットでも撮ってアップしようかなと思って、う
ん、ああなるほどね、
探したんですけどこのサイト自体がなくなってて、
やばいっすね。
はい、
もう前が朝日が昇るようにって言ったら、うん、もう沈んじゃったんじゃないですか、
サイト自体が。
サイトは、
いや信憑性ないな。じゃあ
もしかしたらですよ。
いやだから俺怯えてるんですよ今。
いやもう最後のメッセージとして残したんじゃないですか。
このサイトのダイイングメッセージ受け取ったんだ、
うん、
すごい状況になってんの。
いやすごい。じゃあいい縁起のいいあれなんですね。
うん、
ああよかったです。青葉さんそういうことらしいっすよ。
はい、
うん、楽しみですね。さあ来てます、まだ、
はい、おマジですか。
ケージャージ世代が、
はいはい、
こんばんは、目の下のクマです。
おー、こんにちは。
はい。ケイジャーさん、任天堂のゲームウォッチがあったの覚えてますか。
はい。
初めて見たのは、亀が1番から4番の旗を掲げて、それを記憶するゲームでした。大人になってオークションで買おうとしたら、4万8000円でした。
うけ
ー。私も携帯電話持っていません。
は？
外出先からはコンビニの緑の電話でテレフォンカードでかけてます。頑張れケージャージさん。それではまたまたということで。
はマジか。
すごいな。上には上がいらっしゃる、そういうことでいいですか。
携帯電話持ってない。
いやすごいっすね。
しかも目の下のクマさんほど、
うん、
はあ、いろいろ ねやりとり多いと思いますけど、
だからかな、締め切りがもうガンガン来て、
はいはい、
嫌だっつって電話をこう、
ああなるほどなるほど、もう固定でしか持ちたくないっていう。
すごいっすね。ゲームウォッチはゲームウォッチはでも世代じゃないの、シュリーシュメルなんか。
いや僕世代じゃないんですよ。
あ、ゲームウォッチか、あれ任天堂かな。
でも任天堂って来てますよ。
やったんですよ、多分ドンキーコングとかもあった気がするんですよ。要はもう本当になんていうんですかね、あれ、
うん、
色もない
はいはい、
ただ黒い何かが画面に出てる、うんうんうん、
はいはいはい、まあモザイクみたいな感じで、
そうですね、モザイクみたいなのあれで、はい、
この黒の画素数が頑張って何かの絵を表示してるみたいな、そ
う
そ
う
そ
うそう、ドットっていうかポイントか分からんけど、
どういう形なんですか、ゲームボーイみたいな形とか。
いやもうゲームボーイみたいな
形
やつですね。まあでも細長、なんかな、横長、あれゲームウォッチは縦長、
はいはい、
なんか横長とか、
あゲームウォッチが横長、
当時だよ、うん、ファミコンぐらいのカセットの値段だった気がするの、4900円とか800円とか。
あ、カセットがあるんですね、そして。
え、ないです、ないです。もうゲームウォッチはもうこれしかないんです、このゲーム。
あ、じゃあその中にいくつかミニゲームが入ってるみたいな。
そうなんです、でもいくつもないです。これ1個しかないんです。
は？
そうなんです。
あ、一つのハードに対して一つのソフトで。
入れ替えるのはもう電池だけです。
は？じゃあ。
ソフトっていう概念もなかった。
違うゲームやりたかったらもうその機械丸ごと買うっていう。
そうです、そうです。
は
あ、手のひらサイズの機械丸ごと
すごい
だったと思いますよ。
なるほどなるほど。
できたカセットビジョンっていう時代をちょっとあの先生にはちょっと思い出してほしいですね。
カセットビジョン、
カセットビジョンってファミコンが出る一個前のがあったんですよ。
聞いたことないな。
家庭用テレビゲームで、本体にスティックが2つついてて、
はいはい、
相手と自分とみ
たいな、はい
はい、あったんですよ、そういうのが。
スティックっていうのは
カセットビジョン、スティックでボタンとスティックが両サイドにあるんですよ、
はいは。あ、これもゲームセンターみたいな感じで。
そうですね、はいは。スティックとボタンが。
へえ。
それでやってたんですよ。
は
あ。懐かしいっすね。
すごいな。でこの亀が1番から4番の旗を上げて、
これ分からない。それを記憶する。ないんだよな。
これ文面だけ見たら超クソゲーじゃないですか。だって亀が 4匹並んでて、例えば5、2、4、3とか分からないですよ。うん、上げて。真剣衰弱みたいな感じですよね、
そうだね、
多分
そうだね、
5243でを記憶して、うん、ボタンを押して、
うん、
残念とか正解とか言って、これ48,000円。
亀が出てきたってことは任天堂さんはやっぱり亀好きだったんですね、
あの
時
から。ああ確かに、
いやすごいな、
マリオでも大活躍だから、
ありがとうございます、うん、ということで、メールは以上ですね。
はい、
またお待ちしております。
はい、
はい、
じゃあそれでは、ケイジャさんの、
うん、
はい、コーナー行きましょうか。
行きますか、じゃああれを。
はい。
じゃあ、本日の沖縄のダムの貯水率
99.6%! お、
もうずっと 99.5 以上です。
すごいっすね。
だから前も台風もあったんで。
うんうん。
まあ、そういうのも。あ、うんっていう新しい返しもいただきましたけど、
いや俺そんな志村さんみたいになってました。
まあでも本当に今安定はしてますね。
うん、
はい、さあそしてすっとことっこいそばショーの本日の体重 46.6kg。
はい、 46.6kg、
うん、
ということで、どうですか、
当たりました。
当たってますよね。すごいな。加藤ちゃんさんの
固めてない、加藤ちゃんさん 46.6kg で。
いやでも変えてますよ多分ちゃんと。
なるほどね。
46.6 すごいな、最近死に当たるな。
うん、
じゃあメール来てるんですか。
読みますか。
はいはい、
今日の体重は 46.6kg、
うん、
ちなみにお昼はサンドイッチを食べました。
うん、
昨日ワニ先生がチラポス、ワニ先生っていうのはあのオリジンのね、はい、ピン芸人で、
ピン芸人
60、40、50、
いや死に間違っていいです。
7歳ぐらいのね。
いや59歳ぐらいの。
ちょっとだけ体が臭い、ちょっと。
いや死に臭いよや。いや臭すぎて代表が数万円する、なんか匂い取るやつ買ってたよ。事務所の稽古場に置かれてるやつ。
そんなワニ先生、昨日ね、チラシポスター配ってる時に、
はい、
お腹空いたなぁと、チラポス配りながらご飯行こうかアピールをしてきましたが、
うん、
僕はお腹いっぱいだったので、いえ、お腹空いていませんと言いました。
うん、
そしたらワニ先生、小腹はと聞いてきました。
いやかもしいな。
ワニ先生は胃袋いくつかあるみたいです。以上です、よろしくお願いします、ということで。
すごいな、もう牛先生やし、もう。
いや、ワニ先生は開始絶好調ですね。
いや、うん、もうでもワニ先生のこの開始の中では、うん、まあ一番いいですね。一番いいっていうか、うん、いい方ですね。
そうですね、うん、いい開始なんだけど、なんかイラッとさせるんですよね、
はい、
みんな。なんでですかね。
うーん、
何もワニ先生悪いことしてないのにね。
なんでなんでしょうね。もうやっぱりでもテクニックって人を選ぶと思うんですよ。
おお、なるほど。
このテクニックを完璧に使いこなしたとしても、うん、お前がやることじゃないだろっていう。
あ、 そういうの
よくわかんないですけど、これあのいい例えすぎて、あのいい例えっていうか、うん、人が良すぎて例えにならないかもしれないですけど、うん、例えば、うん、4番バッターがめちゃくちゃいい送りバントをファーストに決めたとしても、はい、いやお前の仕事それじゃないだろみたいになるのと一緒で、ワニ先生がすごいいい例えとかを言ったとしても、なんか一瞬間が空くんですよね。
そうなんですよ、
あれみたいな。
なぜか知らないですけどね、
なんかやっぱ失敗したりした時に、うん、それそれみたいな感じで、はいはい、爆笑が起きるっていう、
うまいこと言わんでくれよ
っていう、そういうこと、そういうことです。簡単に言うと、
確かにそう言われたらそうかもしれないですね。まあでもそんなワニ先生は僕らも大好きですから、ね、
適当にフォローすんないつも。
体も一緒に洗ってあげますよ。
いや、嘘つけ。
学んだしね、今日ちょうど。
まあそうですね。
営業で。
はいはい。
介護のね。
いや、もうワニ先生は完全に要介護なんでね。
うん、
はい。
ぜひこのままね、元気でね。うん、あとせめて3ヶ月ぐらいは今年乗り切ってほしいですね。
いや、もう少なさいわや。いや、余命3ヶ月やし。
また誰かと組んでやるんじゃないですか。声かけられてません、今月
は。いや、僕は声かけられてませんので、はい、
なるほど。
またね、ワニ先生もそういう感じでね、やってますんで、はい、はい、ぜひ注目よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それではですね、また、うん、来週も、生放送2人で、
告知は大丈夫ですか。
はい、お届けしたいと思いますんで、うん、はい、よろしくお願いします。告知は、うん、はい、今のところ、あ、明日は便秘会ありますね、沖縄市で、はい、ぜひそちらよろしくお願いします。はい、それではオリジンアワー、お相手はしんとすけ、しゅりのすけと
けいさつでした。
ありがとうございました。